それでは聖書をお読みいたします。今日の聖書箇所はマタイの福音書5章39節から48節、新改訳聖書2017年度版、ね、新約聖書の9ページです。マタイの福音書5章39節から48節、新約聖書の9ページです。それではお読みいたします。しかし私はあなた方に言います、悪い者に出向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者に左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める人には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分をの太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また、自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですから、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。以上です。それでは敵をも愛する愛と題しまして、鈴木テモテ牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。今朝も皆様と一緒に礼拝を捧げてきます恵みを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の主なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。すぐり1週間も私たち一人一人の体調と歩みをお守りくださり、今朝もこの礼拝に集うことが許されたことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け励ましていてください。語るものにも聞くものにも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊く主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ご一緒にマタイの福音書5章の3章の説教を読み進めています。この3章の説教はイエスの到来の事実に基づいた福音の教えです。 イエスは天の御国に入るための条件として、これらの戒めを守り行いなさいと教えているのではなく、イエスを信じて恵みによって御国の民とされている者たちが、神からいただいている愛と恵みに応えてどのように生きるべきかということを教えておられるのです。イエスはこの説教の最初に御国の民に与えられている祝福、幸いについて語られました。この幸いはイエス・キリストが到来された事実に基づく幸いであり、どんなものも取り去ることのできない永遠の祝福としての幸いです。イエスを神の子、救い主として信じる者たちは、困難や悲しみの中にあっても変わることのない神の愛のご支配の中に置かれていることを信じ、自分たちの労苦を神が覚えてくださり豊かに報いてくださることを信じるゆえに、平安と希望を持って歩むことができるのです。これらの幸いの教えに続いてイエスは、あなた方は地の塩、世の光ですと述べられ、天の御国の民とされた者たちのこの世における役割、使命について教えられました。イエスを信じて従う弟子たちは、地の塩として社会の腐敗を食い止める役割と、世の光として自分たちがいただいているキリストの光で世を照らし、人々に愛と慰めを届ける使命を与えられているのです。このようにこの三条の説教の教えは、恵みによって救われ永遠の祝福に預かっている御国の民たちに向けて語られた教えであり、天に国籍を持ち天の祝福に預かっている者たちがこの地上でどのように生きるべきかということを説いている教えなのです。これらの教えを土台にして19節からはこの説教の本論が語られています。この本論の最初でイエスは、ご自身が律法や預言者を廃棄するためではなく成就するために来られたということを宣言されました。この本論の最初でイエスは、ご自身が律法や預言者を廃棄するためではなく成就するために来られたことを宣言されました。イエスは事細かな規則が加えられる中で、本来の精神が忘れ去られ低められてしまっていた律法を本来の高みに戻し、バラバラに分解されてしまっていた個々の教えを神と隣人への愛という一点に結び直されたのです。そしてイエスは律法の真髄である神を愛し隣人を愛するという教えを説かれただけでなく、十字架に至るその地上の生涯において神への愛と隣人への愛を全うされ生き抜かれたお方でもありました。イエスこそは律法と預言者、すなわち旧約聖書が告げていた神の救いの計画をご自身の身において実現されたお方、救い主であると聖書は証言しているのです。それゆえ私たちはこの三条の説教を単なる道徳の教えとしてではなく、イエス・キリストが到来された事実、体現されたイエス・キリストにおいて体現された神の愛と憐れみに基づいて聞くことが求められているのです。日本では儒教の影響のためか、宗教を道徳の面から理解しようとする傾向が強く、イエスの教えも倫理的道徳的な教えとしてのみ理解されることが多いようです。しかしイエスの教えはイエスの人格と生涯、成し遂げられた贖いと復活との結びつきの中で聞かれる必要があるのです。21節からは対立命題という形式でイエスが律法の真の意味を解き明かされていかれます。イエスは殺してはならない、勧誘してはならないなどの神の教えを表面的に守るだけでなく、心においても行いにおいても神の御前に誠実に生きるように求めておられるのです。イエスは殺してはならない、勧誘してはならないなど神の教えを表面的に守るだけでなく、心においても行いにおいても守り、神の御前に誠実に生きるように求めておられるのです。前回はマタイの福音書50 5章38節から42節の箇所から復讐心からの解放という題でお話しさせていただきました。目には目を、歯には歯をという同害報復法として知られる立法の定めは、被害者の報復する権利を認めているかのように誤解されがちですが、そうではなく、この戒めは自分が被った以上の仕返しをしてはならないという過剰な報復を禁ずる法律でした。イエスの時代には目や歯などの要求は金銭による償いに変えられてはいたものの、報復を要求するという思いに変わりはありませんでした。それに対してイエスは、悪いものに手向かってはいけませんと言われて、報復の権利を手放すように告げられます。イエスが御国の民たちに求めておられるのは、一切の仕返しを求めないこと、報復の権利を行使しないことでした。これまでの命題と同様、イエスはこの復讐についての律法を否定しているわけではありません。律法の完成者であるイエスは、この復讐についての律法を否定しているわけではなく、この律法の真の意味を解き明かされているのです。イエスは、神の御心は人が復讐しようとする思いから解放されることにあると教えられたのです。イエスは、神の御心は人が復讐しようとする思いから解放されることにあると教えられたのです。そして、右の方を打たれたら左の方をも向けなさい。下着を要求する者には上着も与えなさい。1ミリオン生きるように強いられたら2ミリオン生きなさいと告げて、復讐心から解放された人の姿を示し、神のご支配の中に生きる者は仕返しをしないだけでなく、求められる以上のことを積極的にする者へと変えられることを示されたのでした。このことの実例としてユン牧師のお話をさせていただきました。戦時中、日本帝国軍の拷問によって父親が障害を負い、一家は貧しい生活を強いられたため、自分は絶対に日本を許さないと言っていた彼でしたが、やがて教会に通うようになり、自分の心が憎しみや怒りで支配されていることを示され、イエスを信じて復讐心から解放され、愛の人へと変えられたのです。そしてユン牧師は、日本を許すだけでなく日本を愛する人となって、何十年も両国の平和と和解のために尽力してこられたということをお話しさせていただきました。神のご支配の中に生きる者は仕返しをしないだけでなく、求められる以上のことを積極的にするものへと変えられるのです。42節、求めるものには与えなさい、借りようとするものに背を向けてはいけません。求めるもの、借りようとするものとは、おそらく貧しい者たちから要求された場合のことであったと推測されます。御国の民であるキリスト者は、報復の権利から自由にされているとともに、所有物への執着からも解放され、物惜しみせずに持っているものを積極的に分かち合うことへと導かれているのです。大切なのは、私たちの心が復讐心や自分の権利を主張する自己愛から自由であるかどうかということです。大切なのは、私たちの心が復讐心や自分の権利を主張する思いから自由であるかどうかということです。イエスが教えておられるのは、復讐心や利己心から解かれ、愛と寛容の心を持って一人一人と接しなさいということなのです。復讐の思いは、私たちの心や私たちの社会に根強くあります。そこから解放されるためには、自分たちが神のご支配の中に置かれていることを信じ、イエス・キリストの十字架を仰いで、罪の許しと永遠の命の慰めを受け取る必要があるのです。また私たちが根深い復讐心から自由になるためには、自分の主張の正しさを絶対視しないことや、自己憐憫の思い、被害者意識から 解放される必要があるということについてもお話しさせていただきました。イエスは私たちがこの復讐する思い、恨みや憎しみから解放されることを心から願っておられます。そして私たちが平和と寛容の心で生きることを通して復讐の連鎖を断ち切り、平和を作るものとして歩むことを期待しておられるのです。今日はその続きです。今日の43節から48節の場面は、38節からの報復してはならないという教えの続きであるとともに、21節から述べられてきた教え全体のまとめともなっています。43節から44節、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。イエスは対立命題の最後に隣人愛の問題を取り上げられます。旧約聖書のレビ記19章には、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと教えられております。旧約聖書のレビ記19章には、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと教えられております。しかし、あなたの敵を憎めという戒めは旧約聖書のどこにも見当たりません。これは当時の律法学者やパリサイ人たちが教えていた言葉であったのでしょう。先民意識の高いユダヤ人たちは、いつの間にか隣人を愛することをユダヤ人同士に限定してしまい、敵対する民族には適応しなくなっていたのです。律法の真の意味を歪めて自分勝手に解釈してしまっていたのです。あなたの隣人を愛しなさい、この隣人とは同胞のユダヤ人だけに限定して語られていることであると、当時のユダヤ人たちは律法の真の意味を歪めて解釈してしまっていたのです。それに対してイエスは、隣人、隣人とは敵対する者をも含むすべての人のことであり、御国の民であるキリスト者はどんな相手であれ愛するべきであり、迫害する者たちのために祈るべきであると教えられたのです。敵とは自分を苦しめ危害を加える相手です。当時のユダヤ人たちにとって敵とは自分たちの国を支配するローマ人や、歴史的な対立関係にあったサマリア人、また神の教えに逆らう犯罪人や異教の人々のことを指したでしょう。しかし、よくサマリア人の例えでも教えられているように、イエスは相手が敵対する民族であっても親切に接し、自分自身のように愛することを教えておられるのです。イエスがここで教えておられる愛とは、限界のない愛であり、相手の態度に影響されない愛です。イエスがここで教えられておられる愛とは、限界のない愛であり、相手の態度に影響されない愛です。そのような愛を果たして私たちは持ちうるのだろうかと思ってしまいます。無理難題を命じられているようにも思えてしまいます。しかしイエスは、この愛を生きてこそあなた方は本当に父なる神の子供と言えるのだと言われるのです。43節から47節、天におられるあなた方の父の子供となるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。 主イエスはこの善人にも悪人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる父なる神の子供として、この相手によらない、相手の態度によらない愛を持つようにと命じておられます。ここでイエスが教えておられる愛は、人間の自然な感情としての愛ではなく、神の愛に基づいた愛、神の愛に結ばれることによって生じる愛のことです。ここでイエスが教えておられる愛は、人間の自然な感情としての愛ではなく、神の愛に基づいた愛、神の愛に結ばれることによって生じる愛のことです。この愛は好き嫌いの感情ではなく、また母親が子供を愛するという本能的な愛でもありません。神がどれほど一人一人を深く愛しておられるか、その愛を覚え、その愛に生かされることによって、どんな隔ても超えた愛に生きることができるのだとイエスは教えておられるのです。この愛は人間の自然的な感情としての愛ではなく、神の愛に基づいた愛、神の愛に結ばれることによって生じる愛のことです。19世紀にカール・ギュツラフという宣教師が初めて日本語に翻訳した和訳の聖書では、愛という言葉をお大切と訳しています。このギュツラフ訳聖書と呼ばれるですね、一番最初に日本語訳された聖書の言葉、はじめに賢き者ござるというふうですね、ヨハネの、ね、福音書の冒頭の部分を訳したそういう聖書なんですけれども、愛という言葉をお大切というふうに訳しました。例えば、神はその一人ご渡りになったほどによう愛されたという有名な聖句の愛はお大切と表現されました。この訳語の背景には、当時の日本語で愛という言葉が主に恋愛や肉体的な意味合いで使われていることが多かったため、キリスト教の無償の愛、アガペーの愛を直接愛と訳すと誤解を招く恐れがあったということがあります。そこでお大切にする、大切にするという表現が選ばれ、相手を思いやり尊重し続けるというニュアンスに訳されたのです。私はこのお大切にするという訳がですね、とても適切な訳だったんじゃないかというふうに思っています。ここで言われている敵をも愛する愛というのは、感情的にその敵を好きになれということではなくて、神の愛を持ってその相手を大切に思うということであろうと思うからです。神を愛し隣人を愛しなさいというイエスの教えも、神をご大切に、隣人を大切にというふうに訳されています。このように、このギュツラフ訳聖書における愛は、単なる感情ではなく、相手を大切にし続ける行為や態度として理解されていたことがわかります。私たち人間は普通、自分に良くしてくれる相手を好み愛します。また自分に益をもたらす相手なら、その関係を大切にしようとします。しかし、そのような損得感情で愛することは、主税人や異邦人でさえもしているではないかとイエスは言われます。そうした条件的で利己的な愛ではなく、どんな相手であろうと神が愛しておられる存在として尊び愛することを、イエスは御国の民である私たちキリスト者に求めておられるのです。そのような愛に生きてこそ、あなたたちは実質を伴う神の子供であると言われるのです。このようにイエスが求めておられる隣人愛は、心情的な愛というよりも意思としての愛、神の意思に従う愛であると言えるでしょう。そして、ここで教えられている愛のもう一つの特徴は、 この愛が行いを伴う愛であるということです。イエスがここで教えられている愛のもう一つの特徴は行いを伴う愛であるということです。聖書の教える愛や憐れみは行いを伴います。私たち人間の隣人愛の根拠は神の人間への愛にありますが、その神の人間への愛は旧約聖書においても新約聖書においてもいつも行為として行いとして表されていることに私たちは注目したいと思います。聖書における神の人間への愛は行為としての愛、行いとしての愛として表されていることを私たちは覚えたいと思います。神の民イスラエルとの契約に始まってイエスの十字架に至るまで神の私たちへの愛はいつも行為として示されているのです。有名なヨハネの福音書3章16節の御言葉もそうですね。神は御子をも賜るほどに私たちを愛してくださった、その最愛の御子を私たちに送ってくださる、その御子を十字架の贖いの生贄として与えてくださる、その行いに神の愛が表されているわけです。聖書の愛は動詞の愛というふうに言われますけれども、聖書の愛は具体的な行動を伴う愛なのです。ルカの福音書10章に記されている良きサマリア人の例えの最後で、主イエスは律法学者にあなたも言って同じようにしなさいと、傷ついた人の隣人となったサマリア人のように行動しなさい、あなたも隣人となりなさいと教えられています。そのように聖書の愛は行動を伴う愛、具体的な行動を伴う愛なのです。イエスはこの無限の愛を表されたお方です。主イエスはこの無限の愛をその身において表されたお方です。そして十字架につける、ご自分を十字架につける相手をも許されたお方でした。ルカによる福音書の23章の34節、お開きになれる方は開いていただければと思いますけれども、ルカの福音書の23章34節、ルカの福音書23章の34節、その時イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。このようにご自分を十字架につけたその相手をもイエスは許されたのです。イエスはここで教えられている愛を実際に生きられたお方、この無限の愛をご自身において表されたお方、十字架につける相手をも許されたお方です。この主イエスの愛に結ばれて、この主イエスの愛に従うものとなりなさいと私たちは求められているのです。私たちはイエスのような無条件な完全な愛を持っておりませんけれども、そのイエスの愛を受け取ったものとして分け隔てのない愛を持って一人一人を愛することへと招かれているのです。44節で 本日の5章44節で迫害をする者のために祈りなさいと命じられているのもそのことに基づいていると言えるでしょう。聖書の愛は行いを伴う愛であるとお話しましたけれども、この44節で命じられている迫害する者のために祈りなさいというのもそのことに基づいている教えであると言えるでしょう。私たちは祈る相手を憎むことはできません。私たちは祈る相手を憎むことはできません。人は神の御前に自分を置いていながら罪を犯すことはできません。人は神の御前に自分を置いていながら罪を犯すことはできません。祈りながらその相手を憎むことはできないのです。神の御前に私たちが置かれていることを忘れるときに、私たちは人の悪口を言ったり罪を犯すのです。迫害する者のために祈るなら、祈る者のうちに変化が生じ、相手を主にあって尊ぶことができるようにされていくのです。元ヤクザの新藤先生という牧師がおられます。私も被災地でですね、一緒に被災された方々の、支援の働きを何度かさせていただいて、私の知り合いでもあるんですけれども、この先生はですね、とてもユニークな先生ですね。そして私たちが誰かのことで許せない思いになっているとき、それを声に出して宣言するといいというふうにですね、アドバイスされてました。私たちが誰かのことを許せない思いを抱えているとき、誰かのことを憎む思いがあるときに、抱えているときに、そのことをもう口に出してね、その人のことを祝福しますと宣言すると良いというふうにですね、お話しされていました。私たちは祈る相手のことを憎むことはできません。誰かに心を傷つけられ、誰かのことを憎ましく思うときにですね、私たちはその方のために主の御名で宣言しますというふうにですね、宣言する、その方のために祈る。そうするときに私たちはその方を主にあって大切にする思いが与えられていくというのです。ちょっとそのやり取りで面白かったのはですね、その先生とでもジョークを交えながらですねお話しされるので、ちょっとですね、そこに集っていた方のですね、ちょっと冗談で悪口を言うんですね。ね、そこには韓国の宣教師の方がいらっしゃったんですけど、これだから韓国人はねみたいなことですね言われると、その韓国の宣教師の方が主の御名によって祝福しますってですねそういうやり取りがあって、とても面白かったんですけれども、ね、私たちは誰かのことを憎ましく思うときに、その方を主の御名によって祝福する、ね、その方のために祈る、そういう行いから入るということもですね、それはとても大事なことかなというふうに教えられています。誰かのことを憎む、そういう思いを抱えているというのは主の御心に反することですね。私たちの自身のためにも相手を許すということはとても大切なことです。私たちが憎しみ、怒り、そういったものから解放されることのためにも、私たちはその相手を許す、相手を愛する、相手を祝福するという祈りを捧げることが大切であろうと教えられています。そう考えていくとですね、この神の愛に結ばれて生きる私たちキリスト者にとって敵というものはいないということが言えると思います。敵とは誰ですかというのが私たち本当のキリスト者の在り方ではないかと思います。私たちキリスト者にとって敵はいない、 ただいるのは私たちに敵意をぶつけてくる相手がいるだけです。私たちにとって私たちが敵視する相手はいない。ただいるのは私たちを敵視する人たちがいるということだけです。主イエスが教えておられることは、すべての人、敵をも含むすべての人を愛しなさい、大切にしなさいということです。48節。ですからあなた方の天の父が完全であるように、完全でありなさい。完全と訳されているギリシャ語は、聖書の中で成熟した人や目的を十分に果たすこと、目標を達成することなどを表すときに使われている言葉です。この箇所で完全と訳されているギリシャ語は、聖書の中で成熟あるいは目的を十分に果たすこと、目標を達成することなどを表すときに使われている言葉です。この神が完全であられるように、私たちもこの完全な愛に調和するように、神の御心と完全に調和するように、神の御教えに従って生きなさい、そのように主イエスは教えておられるわけです。完全なお方は神お一人ですから、ここで求められている、私たち人間に求められている完全とは、神の御心と完全に調和するように神の御教えに従うことです。キリストに表された神の完全な愛に結ばれて生き、神の愛を証しして生きることです。それが完全でありなさいという意味になるでしょう。マタイが完全と述べているこの言葉を、ルカの福音書の方では憐れみ深いものというふうに記しています。今日の中心聖句に選ばせていただきましたけれども、ルカの福音書の6章36節、手法の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ルカの福音書6章36節、はい、あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くなりなさい。このルカの福音書の並行箇所では、マタイが完全と述べているところを、憐れみ深くありなさいというふうに訳しています。そしてこのあなた方の父が憐れみ深いようにという、このようにという言葉はギリシャ語のカトースという言葉で、これはただ単に模範として神の愛に習っていきなさいということではなくて、この神の憐れみそのものに結ばれ、神の憐れみそのものに生かされなさいという意味合いのある、ダイナミックな意味合いのある言葉です。あなた方の父が憐れみ深いように、この父の憐れみに生かされて、あなた方も憐れみ深くなりなさいと語られているのです。私たち自身の力によってこの神の愛を模倣して、憐れみ深いものとなりなさいと言われているのではなくて、この神の愛、神の憐れみに結ばれることによって、この神の愛、神の憐れみに生かされることによって、憐れみ深いものとなりなさいと教えられているのです。求められているのは、神の完全な愛を反映し、イエスが解き明かされたような分け隔てのない隣人愛に生き、神の愛を証しすることです。求められているのは、神の完全な愛を反映し、主イエスが教えておられるように分け隔てのない隣人愛に生き、そのことを通してこの神の完全な愛を 証しすることです。旧約聖書の律法にも、あなたはあなたの神主のもとで全きものでなければならない、あなた方は聖なるものでなければならない、あなた方の神主である私が聖だからである、あなた方は聖なるものとならなければならない、私が聖だからであると教えられています。このように御国の民は完全な神の愛を反映し、神の愛を証しする務めに召されているのです。私たちは自力で敵を愛する、この無条件の愛に生きることはできません。私たちは自力で敵をも愛するこの無条件の愛に生きることはできません。ここまで三条の説教で語られたイエスの教えに自力で従い通すことはできないのです。キリストの命令に従うためにはキリストが必要なのです。キリストの命令に従うためにはキリストが必要なのです。イエスはこれらの教えを十分に果たすことのできない私たちを十字架の贖いによって許す恵みを備えてくださり、そしてイエスはこの愛の教えを実践する力としての聖霊を私たち一人一人に注いでいてくださるのです。私たちがもし自力でこの三条の説教の教えを従っていこうとするなら、絶望だけが残ることでしょう。私たちが自力でこのイエスの教えに従い通そうとするなら、絶望だけが残ることでしょう。人間の獲得すべき完全さは、私たちの自力による完全さではありません。神の完全さへの参与、神の完全さに預かることによる完全さなのです。そしてこの神の完全さは、すべての人に代わって死ぬ十字架の完全さであり、その贖いの恵みに預かってこそ、私たち人は完全なものとされるのです。お祈りいたしましょう。ですから、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。イエス・キリストの主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は三条の説教の対立命題の一番最後の部分、敵をも愛する愛について教えられました。私たちは私たちに危害を加える相手にも分け隔てのない愛を表すことはとても難しいことで、到底不可能なことであります。しかしイエス様がいてくださるから、その愛に支えられて、その愛に従って歩むことができますから、感謝いたします。完全な愛を表してくださったあなたの愛に預かることによって、私たち喜んであなたの御心に従うものとして歩むことができますように、導き支えていてください。何よりもあなたの完全な愛に結ばれて、その愛に生かされて、その憐れみに生かされて歩む私たちとならせてください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたままで新聖歌99番雨舟の中にをもって主を賛美いたしましょう。
Thank you.